ドラマとかいろんなジェチなどで使うカツラのことを床山というふうに言うんですけども、で例えば高校生の少年のような頭髪型っていうのがありまして、例えばそのおぐしの薄い中高年の役者さんなどがわざと若作りをして学ランとかを着てそういうカツラをかぶって、まあ、出てくるコントみたいなもんですね。そういった時にかぶるカツラがあるんですけど、そのカツラを前後ろ反対にこう知らないでこうつけちゃったりして、なんか変な形になって塩梅が悪いななんていう、そういう時は時々あるんですけど、その髪型でいるのが前島くんです。今いさしの目の前で前島くんの横顔があるんですけど、完全見てください、頭が後頭部が頭の上に来てて、後頭部のところに前髪が来てるというふうに見るとすごい、なんかちょっとこう襟足の長い高校生にいそうななんか髪型に見えません？という
若いっていうふうに聞かれて
ます、ね、まあそういうことで、不思議な髪型だなという。さっきもね、江ノ原サタデーの生配信で白上優子が、ちょっと前島君には身だしなみというものをちゃんと言ってくださいっていうふうにさっき言ってました。
最近白上さん厳しいですね。いや前島さんも結構白上さんで厳しいじゃないですか。いや平上さんが動くと天変地異が起こるみたいなノリで喋ってはるから。
いやそれは私は事実を言ってるだけで。
それ観測できるんですか。
はい、平上さん本人がいないんで、今日はね、
さっきその江ノ原の時はすごい翔ちゃん本当に面白いんでとかって言って、なんか全然対応が違ってた
の
嫌い
に。多分そのうち痛い目に遭うと思う。覚悟した方がいいと思います。
QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小場ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、大石明子研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私榎木田新やもんと、
もう本当に疲れました今日は、いろいろ今日はとか今週は、はい、
あそうですか、
島です。
はい、続いて
エルトミエです。
そして
目満別翔です。
今日は木内さんは今日は飲み会と称して、いないようなので、代わりにさっき江ノ原の方に出てましたけどもね、ということでこのメンツで今日はお送りしていこうと思っております。最初のお便りはこちら、京都府京都市からいただきました。46歳会社員、ラジオネームカラスマ少々。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
COVID-19 の自粛で落ち込んでいた大阪黒門市場、まあね、人気ですね、観光のインバウンドの皆さん、活況を呈しています。自粛していた約3年間で20件から30件のお店が、まあ、クローズしてしまったと。でそこに、まあ、今回また中国をはじめとする外国資本が、あ、これは観光客じゃなくて、その空き店舗に外国資本が入ってきてしまったと。で、その外国人観光客向けに、ウニ丼一杯5000円、神戸ビーフ一串、串焼きですよ、普通の4000円、あと、タラバガニの足1万円、日本人で手を出す人は少ないようですが、インバウンド勢力はバンバン買っていきそうです。だから、まあ、安いんでしょ、向こうの人たちから見たら、その値段でも。十分に。
安いっていうか、適正に見えるんじゃない？
まあそうでしょうね。はい、で、元々の商店との圧力も悪化しているようで、報道では、新しく参入した外国資本の店は、組合に入らず、で、彼らからは ゴミステーションや、公衆トイレの設置維持費に充てる組合費を徴収できないままだと。で、組合員たちがその店舗間の軋轢やゴミのポイ捨ても含めたトラブルを改善しようとしても、まあ相手は組合に入ってないんで、その話し合いのテーブルにもつかないということで、足並みが揃わない、うまくいっていないのが現状だということだそうです。どうなる黒門市場ということでいただきました。最近ちょっと行ってないんでね、黒門市場行ったことある人います？
黒門市場ないんですね。ああ、ただ、
ないんですか？
ないっ
すね。黒門市場に行ったことがないの？
ないです。
え、すぐその隣に日本橋あるじゃないですか。
あ、そうです。ないです。もうだから日本橋から出たことないんですよ。
え、日本橋から徒歩2分くらいで行けるんですか？ああ、
だって横断歩道渡ったとこだよね。
だから場所は知ってるんですけど、あのね、中津川の、ほら、板前のお寿司があるんですけど。
それ、震災橋だから。
ああ。あこのお寿司のネタは、だいたい黒門市場で仕入れてるっていうふうに。
ああ、まあそりゃそうでしょう。近くだから、そりゃ。歩いていけるも自転車かなんかで多分買いに行ってたと思うけど。まあ、今行けばですよ。本当に、その、確かにその、COVID-19 の、その、自粛期間中は、本当にもう歩きやすい道になってすっきりしてたんですけど、またぞろ本当にもうあのでかいカートをこうゴロゴロこう転がしてくる観光のお兄さんお姉さん家族連れ、それがもううじゃうじゃいて、本当ね、飛び交う言葉が日本語は少ないですね。
それがね、もうストレスでしかないですね。
あで、その店に書いて、店でこうぶら下がってる値段表とかそういったのも、もう中国語がもう本当にこう書いてありますね。そのハングルもありますし、日本語がないと。逆にね。
でもゴミだらけなんじゃないですか、これで。
え？
ゴミだらけなんでしょ？
僕は結構汚いね。そういった意味ではね。
その文化の違いとはいえ、ちょっと本
当に。だから、例えばその、串なんか買うじゃない、はい、で、そこで食べて、そこのゴミ箱に捨ててくれるのはいいけど、こう、歩きながら食うじゃん。
食べ歩き、食べ捨てですもんね。
うん。そして、ほら、そうすると、その歩いた先にはゴミ箱があるとは限らないわけで、そうすると、そこら辺の、なんかこう、なんかちょっと、自販機の上のところに置いとくとか、そういうのが多いよね。
自販機の上に置くだけまだいいんじゃないですか。
ああ。
おひ、やっぱり、なんかその辺にもポイ捨てでしょ。
で、あとは、だからそういう場所だから土台ゴミ箱がないもの。
うん。
だから、缶ドリンクのさ、自販機なんかには普通横にほら、うん、飲んだ後の缶を捨てるのがあるけど、あとあたりはないよね。
ないですね。
だから、なおのことまたいろんなところに捨てていくんだよね。
日本人のメンタリティ的に、ゴミ箱なかったら持って帰ろう仕方がないなっていうようなメンタリティが働くと思うんですけど。
まあ、日本人も最近はどうか。まあ、
最近ね。
それに、もともと大阪だから。
はい。
大阪人にそういうメンタリティは本当にあったんだろうかって思うときあるよ。
まあ、でもね、なんかでもその、すごい、行儀が良くなっていってるのを感じます。信号待ちとかでも。
うん、何大阪人が？
そうです、そうです。大阪の信号、無視する人が、なんか年々減っていってるような感覚があるんですよ。昔はもっと無視してたんですよ。
あそこのほら、阪急と JR の大阪駅の間のこう横断歩道があるじゃないですか。うん、ね。で、あそこなんかやっぱり、昔はほら、もう、赤になってもまだ渡ってたりとか、うん、青になる前なのに渡り始めたりとかっていうのを、そういう大体撮影するポイントだったんですよ。うん、で、確かに今は、その、フライングで歩き始めたりっていう人は減ってる。で、これは何だろうね、やっぱ。
人が減ってるじゃないですか。人が減ってるだけじゃないですか。
いやー、どうなんだろう。その人はいっぱいいるよ。
なんか、晒し物にする文化が、そういうの加速してるっていうのが。
あと、なんかね、なんか俺すごい同調圧力に今弱くなってる気がするんですよ、大阪の人って。だからその、例えばそのマスクの自粛警察とかでいたじゃん。うん、あれによってなんか相当飼いならされてしまったんじゃないかなと、なんか思う時があったよね。うん。
だからやっぱり SNS が加速させたんじゃないか、結局その個人でそういう人を撮って、晒してリツイートがいっぱい起こるっていう。
そう、動画とかね。うん、その写真でね。それをこう、暴くというか、それを晒してるわけで。
どこでどう取られてるか分からへんっていうのが、なんかそういうお病気の良さにつながってるんじゃないのかなっていうのは、すごい感じるし、自分もできるだけやっぱりちゃんとしようっていうのが、どこかにあって、子供の時みたいにむちゃくちゃじゃないですもんね。
ただゴミに関してはやっぱまだ俺は結構、それはもちろん盛り場が中心だけどね。で、まあ、だから、さっき言った捨てる場所がないっていうのがまた一つ、うん。で、捨てる場所があったら今度そこにもう延べつ幕なし捨てていくんですね。そうそうそう。あっという間にそれがこう、もういっぱいになってしまう。
ゴミ箱置いたもん負けみたいなね。
そうそうそう。
まあ、管理する側が割り置くみたいな感じで、うん。で、やっぱりオーバーツーリズムですよね。その、ツーリズムはなんか尊重したりとかするべきなんですけど、そのキャパシティを超える客をやっぱり入れたら、まあ、ろくなことがないぞ
って。やっぱ今こそ、このあの、前ね、私がタクシーのうんちゃんから聞いた、クロモンウイルスというのがあってですね、この話をもう一遍広めるべきかな、という。あのね、もう、だからちょうどコロナ自粛ですよ、COVID-19 自粛の時に、そこの西中のね、その交差点のところでね、それで、ちょっと用事があって、それこそ本当に、天禄の方に行かなきゃいけなかったんですよ、急いで。それでもうタクシーで行くしかないやと思って、それで、で、タクシー拾いたいけど、なかなか来ないわけですよ。そしたら、その目の前を交差点にタクシーがスーッと入ってきて、で、その、右折して向こう側に行っちゃったわけ、うん。で、そこで止まったんですよ、ハザードつけて。うん、で、あ、これは誰かが、予約したタクシーかなと思って。うん、で、それでそのタクシーの横のところまで歩いて行ったら、うん、ドアがパンって開いたんですよ。うん、で、うんちゃんが、どうぞって言うから、なんで俺手も上げてないんですよ。何にも、ただ俺、交差点でただ、佇んでただけなのに、それで、なんで分かったんですかって言ったら、いや、お客さんなんかタクシー乗ってくれそうな気がしたんで、なんだこの人と、面白いやと思って、それで乗って、どうしたまでって言うから、で、あ、天禄の交差点のところまで、分かりました、つって。お客さん、これ何かのご縁だと思うんで、私の話聞いてもらっていいですかっていうわけですよ。もう、なんか、世にも奇妙な物語みたいな話。
タモリさんが出てくる。
ツンツンタカタンタカタンタンタン、ツンタンタカタみたいな感じで。
皆さんはこんなご経験は。
これで、いや、この話はですね、うちの嫁に話したら二度とこの話を他人にするなって言われた話なんです。でもお客さん、この話はきっと聞いてくれるんじゃないかなと思って、ちょっと話したんですよね。コロナウイルスの話です。コロナ。今、大変じゃないですか。自粛で。あ、そうですね。百貨店どこだと思います？え？武漢、中国のあのあたりって言って。いやいや、黒門市場ですよ。
どういうことですか？
思い出してください。大阪に一番来てた中国人どこの人ですか？武漢ですよ。だから、確かに、こう、大きなバスで、リムジンバスで、ツアーでこう走っていくと、武漢なんとかツアーって書いてあって、武漢の人がやったら来てたんですよ。黒門市場に。で、あそこで、実は、コロナウイルスが、猛威を振るい始めてたんですよ。日本でコロナウイルスは、なんじゃないウイルスなんです、もともと。子供がかかるような、そういうもんですよ。ところがですね、武漢ではですね、コロナにかかった人がもともと少なかったんですよ。これデータがどうも出てる。本当らしいですよ。
あ、そうなんですか。
はい。それで、日本に来て、あのあたりで、まあ、買い食いとかして、で、そのウイルス、感染して、帰ってくるわけですよ。で、その間にどうやら変質して、ブワーッと広まっていったっていう、実はだから、もともとは武漢ウイルスではなくて、クロモンウイルスだったと。と思うんですけどね、っていうふうに、その、運転手さんが言うわけですよ。でもね、なんかいろんな状況証拠、いろんな他にもいろいろ話すんだけど、その人の話が面白くて、うわ、そら、もうそうかもしれんですね、みたいな話になって、だから実は、クロモン市場に行くと、えらいことになるっていうのを、中国に流せば、あいつら来なくなっちゃう。そうすると、再び、クロモン市場が、日本人の手に戻ってくるかもしれません。ええ。っていう、そんな、お話。
クロモン市場もでもだいぶ変わりましたよね。メイド喫茶とか、メイドバーとかあって。
クロモン市場にあるの今。
うん、なんか、3年ぐらい前に、なんか勧誘されて、まあ、そのまんま行く流れになったんですけど。
行ったんだ。
いや、なんか行こうって友達が言うから、じゃあ行こうかって、あ、出すの？いや、出すよって言って、まあ、女の子が出してくれたんですけど、全部。で、なんかメイドさんと、なんか話したんですけど、 ここってこんなとこだったっけ、いや私もあんまり知らなくてみたいな、なんか世間話を30分して帰りましたけど、うん、でもまあ増えメイド喫茶が増えたりとか、うん、
まあ元々はそのあの界隈のその飲食店の仕入れで、それとその大阪の台所っていうのをこう雰囲気を味わえる日本の観光客がまあちょっとディープな大阪を見たいって言って来る場所だったですよね。でそれがそのまあその中国やら何やらの人が増えたことによって全然日本らしさがなくなってるわけですよ。まあ売ってるものは日本食かもしれないけど、そう書いてある字はもうだって向こうの字だし、で売ってる人も中国語ペラペラのどちらかというともう向こうの人がやってたりするわけで、どんなところに来たいかなとか思うんだけど来るんだよね。だからよくわかんねえな中国の人たちはっていうふうにちょっと私は思うんですけどね。
なんかね。北海道にもそんなとこあるじゃないですか。
いや、てかもう今全国にそういうのがもう。
その中国資本が、その中国人の労働者使って、中国人の観光客相手に商売するみたいな観光地って日本にそこそこできてて。
ニセコじゃなくてですか？
だからニセコが
そうです。ニセコはオーストラリア資本です。
あ、そうなんですか。
でも中国も入ってんじゃないの？
まあ今入ってても、もともとはオーストラリア資本が目つけてやったっていうの
が。要はほら、そのパウダースノーをあの味わいたいというね、そういう。
だからまあ昔日本が世界中にやったことをまあされてんねんなっていうふうに僕は認識してるんですけど、80年代とかの日本人がとても行儀良くなかったんだろうっていうふうに、
いやでもゴミのポイ捨てもなかったと思いますよ。
いや大概でもなんか言われたんじゃないですか、僕たちも、僕たちというか僕、
あそのだからでしょ、う
ん、売春とかで、売春とかでむちゃくちゃな売春したりとか、もう そんな話とかやっぱ上の世代の人たちとかしますもんね。
まあ品のない人はいましたよ。うん、関連するお便りです。神奈川県鎌倉市からいただきました。42歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
おはようございます。
たたた大変です。大阪から企業がどんどん流出しているそうです。帝国データバンクの調査によりますと、昨年大阪府に転入した企業は155社。一方、転出した企業は196社。1982年以降、42年連続の転出超過、要するに出て行っている方が多いということです。報道では、例えば大阪のイメージが強い住友財閥系の企業も合併などいろいろあって、本社機能を東京に移す例が目立っていると。で、他にも、例えば、武田薬品みたいに、うん、その、まあ、ホールディングスとかいろいろ中身が変わりましたんで、事実上、もうグローバル企業になっちゃって、大阪とはちょっと関係ないよっていうようになったりとかっていうのもありますよね。エセな万博とかやってる場合ですかね、ということでいただきました。大阪はね、もうだから、本当に昔の大大阪じゃなくなってきてるわけですよね。
1970年頃の大阪とは全然やっぱり違うってことですよね。
そういうことね。
登っていってて頂点に行って、もうそれ以降50年間ぐらい落ち目になり続けてるっていう。
じわじわじわじわと。だから、その富をね、集約させるっていうのをやってる、そのある種のロンダリングをやってるのが維新じゃないですか。で、そこにその、例えば梅北だとか、あのあたりにぎゅーっと資本を集めてきて、そこを縦にぎゅーんと伸ばして、まあ言ってみれば、ろくろで、こう粘土をこうぎゅーっと上に伸ばしてるようなもんで、で、そうなって、その、梅田とかあのあたり、今度はまあ京橋とかやるけども、そういう再開発ではすごいビルが林立するようになるんだけど、それ以外の商店街とかはもうシャッター通りになっちゃって、それこそ、まあ、黒門市場はちょっとインバウンドで別だけども、他の商店街なんかひどいもんですよ。
そうですね。
ええ。で、あそこのあの、なんだったっけ、あの、上新庄のとこの稲荷商店街みたいなさ、はあ、もう、ね、あんなのがもうあっちこっちにあるわけですよ。
大阪市内であんな商店街があるぐらいですからね。
ええ。あと、まあ、ほぼほぼ大阪のその商圏というか、その、域の中に入ってると思うけども、例えば尼崎なんかでも、あそこのあの商店街なんかやっぱり商店、あの、シャッター通りになってるとかあるじゃないですか。で、やっぱ、これは、大阪はちょっと根本的なとこから考え直さないとまずいんじゃないかなと思うんですけどね。
いや、おっしゃる通り、やっぱ中小企業向けの融資とかも、維新になってからその減らしたりとか、まあ、とりあえず中小企業の生産能力とか、町工場のおじさんとか、もうそういう人たちが虐げられてて、で、まあ、でも、そういうところの生産能力がちゃんとしてないと、大企業とかもちゃんとしたものを作れなくなっていくのに、まあ、 一部のところにだけお金が行くように。
あとね、その、まあ、大阪のその交通インフラで言うと、最近の一番大きなニュースは、御堂筋線の、あの、北の方に延伸したという、その、北大阪急行電鉄があって、で、美濃茅野ってとこまで伸びたわけですよ。で、まあ、人口がそこそこ多いところから、まあ、梅田に流れる人たちがそれに乗ってドバッと来るわけですよね。すごいっすよ、今。もう、御堂筋線。3分おきぐらい来るんだけど、常に満員状態でもうすし詰めで来るわけですよ。で、で、まあ、大慌てで、大阪メトロは、その、並行して走ってる四つ橋線ってあるわけですけど、梅田からね、走ってるね、四つ橋線で、もう、あの、乗れますと。御堂筋線のお値段で。だから、あっちに、ね、あの、あっちだと空いてますから使ってくださいって言うんだけど、その、梅田から西梅田まで歩かなきゃいけないわけですよ。ね。だから、よっぽど時間的な余裕があるとか、それとか歩きたいっていう健康志向の人だったら別だけど、ほとんどの人はとっとと会社行きたいわけだから。
そんな、陰通学の時間に、あの、ホワイト梅田とか、歩かないですよ。
でしょ、
してますもん。
だからね、もう、なんてこう、あの、場当たり的な対応なんだろうかっていう。
あの、戦中の、千里中央からその延伸したってことですよね、
そうです、そうです。
で、今までは千里中央が、栄えてたのとか、
今度、千里中央がドーナツ化現象で、今度は、カニバディズム効果かなんかしなんけど、これから、まあ、あの、ダメになっていく可能性ありますよね。で、逆にその、今終点の美濃加屋の、あのあたりにはもうドーッとまた人が増えてきてっていう。で、ともかくね、まあ、乗ってる人たちは、ほぼほぼ、梅田、淀屋橋、本町で降りるんですよ。あのあたりに集中してるわけですよね、そのいろんな会社が。で、心斎橋まで行く人はだいぶ減ります。で、心斎橋、私心斎橋からあの長堀鶴見緑地線で移動するんですけど、で、まあ、慣れたもんで、で、私はともかくあの、意地でも座りたいので、意地でも座りたいんで、私はもうあの、普通のラッシュ時よりもうんと早くもう出てんですよ。だから、私、その、今ね、週4日で事業、ある事業者に行ってるんですけど、誰よりも早いですから、私。まあ、8時にはもう入って、始業時間9時なんだけど、8時に入って、8時に俺、その、自分のデスクで飯食ってます。朝飯を。で、それぞれ座っていけるんで、もう、最近なんか、異常な早起きになってしまいましたね。で、だからまあ、本当でもね、その後のね、もう15分ずれるとね、ものの超満員で、それと、俺、意地でも天皇寺行きに乗るんで、
天皇寺
行き。中本寺行きに乗っちゃうとすごいんですよ。
あ、
で、もう天皇寺行きはちょっと人が減るんで、もう必ず天皇寺行き。で、帰りは、心斎橋から、美濃加屋の行きには乗らなくて、新大阪行きに乗るんですよ。で、夕方になると中津行きっていう非常に残念なやつが来るようになるんですけど、あれだけはもう乗らないようにしてます。なんせ降りる駅の一つ手前で止まるんだっていうね。
だから車庫かなんかあるんですか、
車庫ってか、あそこでね、引き込み線があって、そこで、戻れるようになった。中津。もう、せめて新大阪まで行ってくれっていう。で、まあ、だからそういう、だから、交通のインフラ、あと今、大阪モノレールが、門真まで来てるんですけど、それが今度、その、門真南、さらに南、最終的には、堺まで持っていくっていうことだそうですけど、いつできるんだっていう話とかね。あと、横軸があんまりないんですよね。
う
ん、だからそういったことでね、なんか都市計画がめちゃくちゃな、ところだな、大阪はっていうのは思いますよ。だからそれに、それをこう、ダメージを与えるのは多分災害じゃないかと私は思ってますけどもね。今、ちょっとショートストーリーを書いてるんですけど、もうすぐ、ノートで発表しようと思ってますけど、大阪に、もう考えうる、史上最悪の、災害が、来た場合どうなるかと。台風と南海トラフがダブルで来るという。 そういうのをちょっと書いておりましたね。一週間ぐらいで勝ち上げようと思っております。ぜひご覧いただきたいと思いますね。大阪人住めなくなりますよ。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。いやーうまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
あーバスね、どっち向きね。
空港方て。
あー空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー飛行機ね。はあ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた。
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると。
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい。横浜中華街三国市にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
こちらは岡山県岡山市からいただきました49歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
鹿児島県の選挙管理委員会が作成しました、鹿児島県知事選挙の啓発ポスターに登場する架空の4人の知事さん、その一人が、他力本願知事と書いてありました。これを問題視しました本願寺、鹿児島別院、まあ、これ西本願寺、派ということですかね。と、新州長団、長団連合、鹿児島支部、まあ、浄土真宗の、が、猛抗議を行いました。で、鹿児島県のこの選挙管理委員会は抗議を受けまして、ポスター2種類作ったんですけども、計160枚を全部すり直すことになりました。で、他力本願の部分を今度は人任せというふうに変えるそうです。だから、人任せイコール他力本願って思い込んでたってことでしょ、作った人が。だから、他力本願の意味を分かってないっていうことで、それをまるでチェック、いろんなチェックが入ったと思うんですよ。誰もこれ気づかなかったんだろうなっていうことかなと思います。で、本願寺、鹿児島別院によりますと、他力本願は仏教用語です。本来は仏の慈悲によって救済されることを意味していて、で、まあ、工事したその工事文では、仏様の生きとし生けるものを救わずには折れない強い願いの働き、それが他力本願の根本であると。で、現在は、他力の、他人の力を当てにするというふうに意味をこう、取り違えて使われている非常に遺憾であるとしています。で、この大切な言葉を面白おかしく使われるのはいかがなものか、配慮が足らないんではないかと。それと、まあ、違う言葉で、例えば今言った、その人任せとか、いうことで、表現していれば全体として面白いポスターだと思ったと、この、本願寺の方も語っているそうです。いますよ、未だに。テレビとかでも、あれはもう結局、他力本願ですからね、とかって言って、それでその後アナウンサーに、先ほど他力本願という発言がありましたけれども、の内容が意味が違います、っていうようなことで、お詫びして訂正いたします、みたいなことがありますけど、まあ、まあ知らない人は多いと思いますよ、まあ、その、なかなか、
なんかその意味分かっててもそういうふうに使ったりしません、ね、でも。
いや、てか、さすがにね、やっぱね、俺は、まあ、こういう、まあ、メディアでずっと生きてきたから、他力、まあ、俺も昔知らなかったよ。他力、それは他力本願だよ、とかっていうことがあったけど、はいはい、それ言うと、その猛抗議が来るわけよ、本当に、新州の関係の人から。で、それを見てるから、あ、 それは絶対言っちゃいかんだっていうふうに、うん、あの、もう染みついてますんで、私は言わないですね。
ありがたいお言葉ですね。お前がやれとかでいいんじゃないですかね。お任せじゃなくて。そういう悪役がいたんですけど、ワンピースで。お前がやれって。部下の力を、その部下の力だけで海賊王になり上がろうとした、はい、すごい、なんか、有能な、海賊がいたんですよ。部下をすごい信用してるってことですか、
ね、信用してる。はあ。
お前がやれって。はあ、だから僕は結構そのキャラ嫌う、結構森やっていいですけど、結構嫌われてるんだけど、はい、お前がやれって部下を信頼して、結構自由に裁量させるっていうなんか姿勢は評価すべきなんじゃないのかなっていう。
人事には向いていたと。
まあ部下が優秀だったりとか。
調整役に向いていると。
まあその。
すいません、それはどこまで西中島と感じるの
西中島の闇将軍は部下をボロ雑巾に使い捨てるだけなので、
その今これ西中島じゃなくて鹿児島の話で、島が違うんです、あのね、はい、で、
まあ、情けは人のためにならずとかも、
うん、意味全然違うと思ってる、うん、あの情けをかけてはいけないと思ってる人が多いですからね、うん、
はい、
人に情けをかけることによって周り巡り巡って自分の元に戻ってきますよっていう、だから人に情けをかけると得しますよっていう意味が人、うん、あの情けは人のためならずなんだけど、それを分かってない人が非常に多いという、うん、
逆です。で、ご用したものが一定広がってしまうと、うん、自分も間違って使ってるかもしれないなと思いながら、うん、もう喋るんで、うん、
まあよくあるのは例えば、うん、あのそれは的を得た言葉ですねなんてことを言う人がいるんですが、これ間違いですからね、うん、的は得るものじゃなくて的は得るものですからね、で得るものは何かというと当なんですよ、当たりを得てるので当を得るなんですよ、当を得ると、的を得るっていう、この言葉、これはもう基本的にも、あの、小学生レベルで知らなきゃいけない言葉なんですけど、うん、意外と知らない人多いですよ。で、あとそういう、あの、なんか、いわゆる御用ってやつですね。御用も、その、世の中でそれがルフしたら、うん、それが正しくなるって場合ももちろんあります。うん、で、そういうのをこう一生懸命集めてる、あの、NHK の日本語センターとか、うん、その、あの、各出版社の、あの、辞典編集チームみたいな、あの、映画とかドラマになりました、船を編むっていうのがありますけど、うん、ああいうようなところの人たちが一生懸命そういう用例採集っていうのをやってて、その意味を集めてますけど、やっぱでも、国語って大事だなと思いますよ。そういう意味っていうものをちゃんと分かって使うと、本当に役に立つわけです、言葉って。必ず自分のその武器になりますからね。で、まあ、あるいは防御という。で、それが分かってないと、その武器が、暴走したり、あるいは防御が効かないという、そういうような人になっていく、そういう、やっぱり日本語、国語というのを学ぶべき、その本を読むとか、映画を見るとか、そういうチャンスを生かせなかったまま、国会議員とかになるとまずいですよね、前島さん。
剣なんやって言い直るんじゃないですか。だから前島君とかを粛清したけど、その粛清した刃が返ってきても私は受けて立つよってスタンスで政治をやってるかもしれないですね。
かもしれないですね。
いや、あるいは諸刃の剣っていうのは両方ついとって便利やんっていうふうに言う。いや、ダブルで使えて便利やんって思ってるかもしれないですよ。
それはそれはでしょ。でもそのね、訴えられたら美味しいと思ったりする人ですからね。
そうそうそう。だって、もろはの剣を左右に振ったときは、右も左も切れるからね。
右も左もやっぱ切ってますもんね。
そうそうそう。
生ぬるいって。生ぬるいって、もう、生ぬるいって言って最終的にやるのが青函ですからね。
ああ。青函連絡船ですね。
どうしようもない。
その船に乗るとすごい気持ちいいんです、性感になって
。性感違い。それは、
本当にね、嫌だよね、あそこの大衆食堂はって。もう脇の匂いとかがすげえ充満してんで、大衆食堂って。
なんかね、
公衆電話って嫌だよねとか。
いやいや、
あのボックスの中入ったら僕、吐き気がするんだ、公衆電話って。
南で大衆酒場うなっていううなちゃんまってネット配信者がいたんですけど、その人がやってたんですけど、もう本当にネットの人って悪口書くの好きな人が言っているんで、ほんま体の臭って書かれてて、出てくる料理の画像も、ほんま漂ってそうなものばっかり上げてて、漂ってそうな店主も、なんか晒し上げられてて、食べログがおもちゃになってましたね。そういう大衆酒場うなっていうのがありました。
この間、電車で行られてた時に、 東南アジア系のお兄さんが乗ってきて横に立ってたんですよ、うん、ね、でその人多分カレー屋なんかで働いてる人だと思うんだけど、
スパイシーな、
もうね体中からスパイシーな匂いが漂ってくるわけですよ。俺ねこっちスキッパラなわけよね。
食べちゃいたいと。
もういや別にその兄ちゃんも食べたくはないけどさ、あのカレーの匂いってまずいじゃん、その腹減ってる時に。
そうですね。
ね、でしかも電車の中だもんね。店の前通ったら店の中入りゃいいんだけどさ、もうどうにかなんないかこれはとか思って、でいつまで経っても降りないんでその兄ちゃんが。うん、でも本当困りましたよその時は。まあまあそんな話はいいんですよ。
公害ですね。
ね、というねことで、続いて、こちら。長野県長野市からいただきました50歳公務員ラジオネームタチション大魔王。
ありがとうございます。
ほぼ全裸、ほぼ全裸のポスター、など制作と無関係な話題、あれはまあどうですかね、一応関係はあるんですかね、あれね、ね、
まあ、あるんじゃないですか。、まあ、
自分はそれに関してはいろいろ思うところは、
ああ後ほど聞きましょう、はいはいはい、でその話題、そういうまあ制作と直接関係ないような話題ばかりが先行しているようなこの東京都知事選挙ですが、政見放送も大変なことになりそうです。NHK では候補者の紹介に30秒で、候補者が話す時間が5分30秒合わせて1人の候補あたり6分という時間が定められています。で今回56人なので単純計算でも 56×6 で336分、5時間半以上になります。
どうした
編成
になるんや。
選挙期間中に政見放送は、まあ、2回は行われるということで、合わせて11時間以上の放送時間が確保しなきゃいけなくなる。
次100人選挙で24時間テレビ行きますね。政見放送で。
で、視聴率が気になります。ということで、どうですか。
東京都知事選を視野に入れてる前島和樹さん、何か
見てないですよ。
あ、入れてないですか。
あ、でもそのね、ほぼ全裸ポスターに関してね。
あ、どうぞ。
いいか悪いかで言ったら、良、はい、くないと思いますけど、はい、ただ、自分は、はい、いろいろね、そういうそっち系の方がね、う
ん、例えば。そっち系ってどっち系、右左、どっち、
左のね。
あ、左。
はい。
左は左でも、
直のね、はい、
西中島ですね。
とかね、はい、まあ、もう含みますけど、だけじゃないですよ。ね、なんかその駅のね、アニメのポスターがどうのこうのとかね。
あ、おつじかな、そう、ポスターね。
とかね、でもいろいろね、ありますけどね、言うわけじゃないですか。で、やっぱりこう自分もそういう抗議してる以上は、そういうのは表現の自由規制するのはおかしいって言ってる以上は、一応そのほぼ全裸ポスターだって、戦艦通して戦艦が OK 出したものなんで、
よくあれ出したよね、戦艦がね。
で、そういう正しい手順を踏んでいるものに関しては、どんなポスターであろうが、どんだけグロデスクであろうが、どんだけエロくであろうが、何に関しても自分は、もうちゃんとした、手順を踏んでるんであれば、自分は、規制しろだったりとか、言うべきではないと思ってるんですよ。うん、はい。
ただね、まあ別に俺は、表現の自由は担保されなきゃいけないと思うけれど、はい、うん、今回、戦艦は OK だと。
そうです。
で、刑事を許したわけですよね。はい、ところが、警視庁が、あれは、まあ、モラルというか、わいせつで、おそらく東京都の条例なのか、
迷惑
行為ね、で、を適用する可能性が出てきたということで、まあ、剥がしたということですよね。うん、で、これ公職選挙法と、その東京都の迷惑防止条例は、どっちが優位性が担保されてるのかっていうのも。
でも選挙法の上なんじゃないですか。いや、
その法律と条例だったら一般的に
法律ですよね。
だよね。
上位ですよね。
だから今回はおそらく自主規制でしょ。やっぱりビビって、張っては見たものの、騒ぎになったんで慌てて剥がしたっていうのが今のところの流れかなと思うんですけど、これはもうちょっと議論すべきなところなんだ。
ある意味条例と法律のゴーストップ事件ですよね。
ああ。今ちょっと今いいものを言ったような顔したね。
本当に出せ
るところで聞いてもらおうですか。
そうです
。まあまあ世の中の人がねゴーストップ事件を知らないっていうのが私が散々語るんで前島君が受け売りで喋ってるということですね。
勉強させてもらってます。
だからまあ今回だからその東京都なのか、はい、国なのか、警視庁なのか。っていう、こういうのをむしろ朝まで生テレビとかやりゃいいのにね。
そうですね。
表現の自由と選挙とかって言ってね、そういうのやった方がよっぽど面白いのにね、うん、どうせあの番組なんてほら何の効果も生み出さないわけじゃないですか、う
ん、まあある種エンターテイナー、田原さんが切れる番組でしょ、
だったらもうそういうテーマでもう結論がどこに落ちての着地しようが何だろうが途中が面白ければそれでいいみたいにすればいいのにね、
と宮台真司さんがね、いつまで朝生やってんだよって田原さんに言ってたの面白かったですよ、まあ、その通りでいつまでこんなことやってんだよ確かにな
ぁ、ぶち切れてたけどね
さっき言えますよ、はい、
でまあともかくその政見放送ですけど、うん、これはどうなるんですかね、このまあ一人6分っていうのはまあもう決まってる やり方だから、これ NHK のさ番組が相当潰れるわけだよねこれね、しかもこれ東京だけでしょ、
うん、そうですね、
ね、でだから東京だけ特別編成をしないといけないわけで、しかもそのまあ例えば何かのこの大型番組だとか、あるいはその大河ドラマとかみんなが見るようなやつを潰すと、うん、それはもうあの猛攻撃が来るわけじゃないですか。
いや潰れるみたいですね、あの紫式部のやつ潰れるから。
でそれをさ、うん、その今度全国が今度影響を受けて、うん、その週だけはなんか穴埋めのなんかあの出演者が雑談をするあのトーク番組とかに、ね、変えたりするわけでしょ、
なんか。だからお前怒ってる人言って出れへんやないかって。
でも実際思うんですけど、うん、もう意外とそういう人気番組ぶっ壊して政見放送流した方が、うん、無理やり見るんでいいんじゃないですか。
いやでも君はその例えば、うん、カードキャプターさくらが好きだったとして、うん、カードキャプターさくらがぶち壊されることを許せ
ない。許せないですよ。許せないですよ。そう、それ以前にそのなんか国民としての義務を果たさない人の方が腹立ちます。
いやどう、いやでも、
あ、でもちょっと待てよ。ひょっとしたらですよ。サブチャンでやるとかってことはないのか。
それが、だから、あれでしょ、うん、できるんで、
ね、
あれですけど、サブチャンったら政見放送の意味ないです。
無理やり見せることに意味があると。
そうです。いや、だからスイスとかみたいに罰金とか作って、スウェーデンとかね、あの、東京行けなかったら4万円の罰金とかあるんですよ、スウェーデン。だから、投票率 98% とか94% いってるわけですよね。で、それぐらいの
国だった
ら。
でもさ、5時間も見るのって地獄だぞ、これ。
まあ、よかったら、5時間、こう、垂れ流しするわけじゃないですか。じゃあ、いっちゃ、その5時間の中の、普段見てる時間で、こう、知らんとね、テレビつけたら、政見放送やってる、で、都知事選やってることぐらいには、気づくはずなんですよ。
あの、N 国でしょ、あの、ブワーっと周りのところに埋め尽くしてるのは。あれはさ、どういう扱いになるわけ？
あれは本来、候補者が、うん、出すわけですよね、うん、その人数、うん、でそのポスターの枠を本来なんか出したい人に売りますよと、うん、っていうのがあったんですけど、けどそれはなんかちょっと違法やみたいな感じになってて、
うん、まあまあ、で例えばさ、今回 N 国って何人出したのあれ
31人ぐらい
まで。
そうそう。
まあまあ、で、その人数の分かける6分ずつ時間もあるわけ
です。そうです、そうです。
そうするとさ、うん、20人として、うん、要するに2時間はそれで確保できるわけ。
だから2時間 NHK ぶっ壊す話できる
んですよ。できるわけでしょ、ね、で、途中にさ、その30秒ずつ入るわけでしょ、その6分の間に。で、それはしょうがないから、それがむしろ CM タイムみたいな感じで、ほいで途中の5分30秒でワンコンテンツすげえ面白いの作って、この後も、チャンネルはそのままみたいな感じで。
やりますね。
で、30秒の間にトイレ行ってきたりして、ほいで戻ってきたら続きが始まって、ほいでその2時間ものすげえ面白いの作ったら、すごいよね。
だから向こうそれが狙いなんじゃないですか。
で、それやっぱ作るのかな、それぐらいのもの。
っていうか、ホリエモンとかもそういうのがあれじゃないですか。
で、金持ってじゃあそういう。
でもその N 国党もエンタメに特化してるけど、はい、やっぱりその特化してない人も結構いるじゃないですか、うん、面白くない人もいるじゃないですか、うん、それはすごい面白くない人と面白い人の差はすごいあるな、
すごいですね、うん、
いやただほらそのあれは表現が何を使ったっていいわけじゃないですか、うん、だからドラマにしちゃったって全然 OK だし、
うん、ドラマ放映してた時もありましたもん
ね、うん、でバラエティみたいななんかにして、まあその音楽とかは使えないみたいだけど、うん、その、なんだっけな、カラオケとかダメなんでしょ？
ジャニーズの性被害のことを訴えてる人を出させたりとかしてた時もありましたし。
ああ、カワコ？
そうそうそう。はいは
い、だからこれね、ぜひうちにも一枚かませてほしいよね。
そうですね。うん、
そしたら。
一枠だければ、ね。
そうそう。
いや、そんなこと言ったらほんまに300万あるから好きなこと喋ってこいよ、猪木だっていう人出てくるかもしれないです。
あ そうですか。
そう、そら全国に被害者がいっぱいいるんで。
じゃあ、候補者は前島和樹で。
嫌です。
で、まあ、その、政見放送の司会が私がやるという、その、6分30秒。
おかしいですよね。
で、もう中身特ダネ登場みたいにしましょうか。
やっちゃいますよ。
もう前島君が黒いガウン着て出てきて、熊倉和夫さんのナレーションみたいな感じで、この人はみたいな。
もっと簡単な方法あるじゃないですか。
何？
NHK 党に300万をもらった300万をそのまま渡して、一枠くれって言ったらだけの話
です。それでもいいですよ。うん、で、俺と立花隆とで、何小粋なトークを展開するって
なるの。バックもする。立花さんだって令和新選組のことを潰そうとしてた時期もありました
から、ね。だって本来立花さんは、わざわざ令和と一緒に組みたかったんですよ。
まあ、そうでしょ。そんなこと
一緒に、2019年の時に国政党、国政政党
同時に2つになりましたもんね。
で、仲間やんかと。で、一緒に、なんか、ひがみ合ってらんと、一緒に手つないで頑張ろうやというふうに、声かけたんですよ。で、消費税。
高橋を返してね。
そうです。消費税 5% に関しても、全然 OK やと。で、最初、令和が出した条件というのはそれやったんですよ。消費税 5% になるんやったら、どうでも手を組むやと。言ってたにもかかわらず、何を、あの党がやったかったら、無視したんですよ。
まあ、あいつら平
行線。それはふざけんなってありますわね。
じゃあ、それでもう行こうよ、それで。ね。
で、なんか、令和の被害者、賛成党
の被害者と。どうぞ、お聞きの皆さんで、300万。ね。行きましょう、300万。ね。僕は分かった。
ない。
私も、2万出そう。あと298万。
1年後に参議院選があるから、その時に前島ちょっと一発かましてくれよ。
いやいやい
や。やろう。ほら。ねえ。6分30秒暴れるじゃないか。もう。で、ゲストに、富山浩一さん出そう。
てか、自分参議院選は無理ですよ、年齢的に。35歳でしょ。
あ、そうか。参議院選はそうだ。
あ、そうか。そうです。
以上、サバ読めば。
公文書偽造。
いろいろ問題がありますね。
大丈夫、カイロ大学卒って変えてもいいんじゃないいや、ほんまに出てるか知らんけど。
ということで、まあ、どんな政見放送になるか非常に楽しみでありますけどもね。まあ、すぐにネットで、まあ、キャプチャーされた動画とかがばらまかれるでしょうけども、まあ、どんな感じになるの
か。いや、毎回楽しみにしてますね。もう、芸人より面白いんで、毎年スターが出てくるから、毎回。
これ昔のね、ほんとミニ政党が乱立した時があるんですよ。あの時ぐらいのね、玉石混合ぶりはすごかったっすよ。で、UFO 党とかね。
ああ、ありましたね。
世直し党とかね。世直し党なんつったらもう、じいさんが出てきて、なんだ、いやいや音頭を歌うわけですよ。私は、世直し党です。カラオケを使いたいのですが、カラオケはダメだということなので、
YouTube で見ましたよ。
そのまま歌います。はぁ、エイズウイルス、あ、怖い。恐ろしいのは、どうせ愛って言うんですよ。
今やったらいろいろアウトですね、今やったらね。
いやいや、でも、後藤てるきさんみたいにね、男性器とか女性器の話しても大丈夫みたいなんで。
いや、だからね、
そう言ったら雑民党の東郷健さんです。
ああ。噛む噛む。
そう、欧米では、日本人はあの時、いく言います。欧米では、カムカム言います。なんだそれは。
どうでもいい雑学です。
あとはあれ、なんだっけな、日本なんとか党っていうなんかね、右翼のもう、この特攻服着たおっさんと、特攻服の兄ちゃんが出てきて、それでは我々の、青年行動隊長、中町和夫君の発表です。って、一つ、我々は、日本精神にのっとり、みたいなことを言うわけですよ。それでこう、 で、それ、もう、最後まで右翼で、うん。で、次の日また見たら、うん、日本なんとか女性党というのが出てきて、うん、で、なんか おばちゃんと、うん、あの、普通のワンピースみたいな、ちょっと小綺麗な服着たらおばちゃんと、うん、なんか T シャツとか着て、すげえカジュアルな中鉢和夫くんがまた出てきて、そ、う、れ、ん、で、言ってることは全く一緒なんだけど、うん、すげえソフトな。それでは、この後は、私たちの青年部リーダー、中鉢和夫くんが発表します。中鉢くんお願いします。はい、発表します。一つ、我々は日本人としてとかって、全くで、後で調べたら、その夫婦なんだ、その当主が、それぞれ。で、どっちも中鉢和夫しかいないわけよ、その、子分が。もう、そういう党だとか。
まあ、でも、賢いしって考え方
面白かったけどね。
でもやっぱりね、うん、その、ある程度ふざけるって大事かもしれない
ですよ。いや、だ
って
興味を引く
と
は絶対。いや、
だから真面目なこと喋ってても、うん、調べようと思わないけど、なんか面白いことし、やっぱ言ってたら、うん、検索しますもん。
ああ、
うん。そう思いますね。
ですね。まあね、でもね、NHK 党のね、うん、あの、N 国のね、政見放送見て、NHK 党に入れてましたからね。
うん、入れてたんすか？
入れてたとか、2019年の1回だけですけどね。
え、令和じゃなくて？
だから、小選挙区は NHK 党で、うん、だから N 国で、うん、で、全国区というか、うん、あの、衆議院やった。あれ、参議院か。うん、だから、あれですよね、あの、全国比例が、残念ながら令和って書いちゃったんですけど、
うん、
そう
ね、僕も急になんか令和って書いたっていう答え、まあ、声を聞いた瞬間にはぁっていう書いちゃったな、
うん、いや
書いたんだ、ね、書いたんだね
でも自分はあれですからね、あの方の名前は書いてないですからね、
あの方、
あ、書いたりとも
書けないもん、
そうです、うん、一回たりとも罪は犯していないと。
あ、
はい。
あの、無所属の時と衆議院の時で動く相手よ。
ああ。
黒歴史ですよ。
お
なかったことでした。
そうですね。
さっき生配信の、江ノ田の、クロージング部分で、江ノ田さんも結構、巨人、いろんなことを言えるようになりましたねって、翔ちゃんが言ってくれて、はっと思って、ひょっとすると俺、こう、アキコウイルスに、犯されていて、首筋にその、アキコっていう、あざが、こう、浮かび上がる。
いや、だって、江戸木田さんも、でっち上げの芸風とか、やっぱ、すごい、踏襲してるなって思いますもん。
うわ、怖い。
何かあったら、でっち上げって言おうって決めてる人のとこにいたから、ちょっとだけやっぱ映ったのかなって、キラウェアさんがなんかちょっと、今から。
もう、まるでこう、ね、ゴジラマイナスワンの最後のシーンで、こう、ね、もう、首筋にこう出てくる。
全国のアキコさんに失礼です、でも。
ああ。
まあ確かにそれはほんまにそうですね。
だってゴジラマイナスワンに出てくる赤ちゃんの名前大石あきこだぜ。
そこだけなんか逆映画ですか。
あれ
逆映画だ。そういうことです。
ぜひご覧いただきたいと思いますね。ということで一旦 CM に行きたいと思います。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン。
どのお店も1万3000円ぽっきり。
思わずはしごしちゃいそう。ご利用お待ちしてます。
配信。
パラキルでございます。今週のテーマは、今週のハラスメンター
。これって前の週とか次の週もあるって体ですよね。今週のハラスメンターってわざわざ使って。
ああ、まあ、ご好評なら、あるいは向こうがぶっこんでくれれば、いろんなネタを。ということで、ございまして、まあ先ほどね、実はこの TYC 収録の前に、江ノ原サタデーの生配信がありましたので、そちらの方でもまあいくつか語っているので、ちょっと重複する内容になるかもしれませんけど、まあ今週本当に大きな、出来事が起きたなというのは、大量に令和支持をやめる人が、ドバーッと出たっていうことですね。で、しかも、どちらかというとその、言葉に中身がある発言をしてた人たち、その、いわゆる公営兵とかなんとかって言って、要するに相手のその人格否定とか、イチャモンをつけるとか、そんなんばっかりの奴らはどうでもよくて、そんなんじゃなくて、むしろ、令和新選組にはこういう党勢があって、党のそのコンセプトがあって、それを活かしてくれるならば本当はいいんだ、みたいなことはちゃんと言うような人たちが、まあいたわけですけど、その方々の中から、まあ、もうダメだね。もう
終わりだね。
終わりだね。という状況になった人が。
小田和正的な。
さよなら。
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 もうすぐ外は白い冬。
盛り上がってますね。
愛したのは確かに。
お酒も
令和だけ。
いっぱいやっ
とそのままの令和だけ。何を聞かされて
るんですか。前
島
さん。
はい。
だからその見ててどう思います？
ああ、だから結局、もう変わりきれなくなったんやろな
って。まあもう、やっぱね、その今回の特にその一番の引き金になったのは。やっぱりセクハラ事件大きいと思います。うん、あれの対応、うん。まずいですよ、対応として。最低だもん、やっちゃいけない。
最低ですよ。
やっちゃいけない。もう一番の握手をやってますからね。
だって、最後まで話聞いたら、自由恋愛でそんなことがあったんでしょみたいな感じ
で。ひどいですよ。
聞いてくれるんで、いや、もう、自由恋愛だったらそんなことも起こるよね。だから、そんなことはなかったんだよってことが言いたいんだな、っていうふうに思って。
もう、そっちの方に無理やりそれを持っていかせようとするわけだけど、そうは問屋が下ろさないじゃないですか、世の中的に。ね。で、
いや、そんなんね、自由恋愛って手で、買収してても、その、同意の読んでない行為をやったら、警察呼ばれて、やっぱちゃんと対応してくれますよ。
で、しかも今回はちゃんと当事者が、不同意であると、いうことははっきり言って、ね、それで自分のやっぱり顔と名前を晒してですよ。で、言ってるわけじゃないですか。やっぱ覚悟してますよ。で、それに対して、一部の公営兵とかああいった連中はスパイだとか、令和新選組をその名を貶めるための工作員であるとか、アホかと。ね、その前にそういう工作をもともとした加害者の方を何とか言えよって話だっつ。で、それに対しては一ミリも触れないじゃないですか、加害側のおっさんの顔には、対しては。
そうですね。
ええ、あいつは誰なんだとかね。で、うちのこの IBB の方には、この間番組で、あなたは誰が加害者だと思いますかっていう、あなたが思う加害者をメールでお送りくださいって言ったら、わーってきましたよね。
遊んでますね。
で、こう、まあ、土台は、大外れな人もいるし、なかなかいい線、攻めてきてる人とかもいるんですけど、まあ、まあ、そういうような。
なんか名探偵コナンみたいになっちゃったんですね、この番組も。犯人は誰だって。
まあ、ともかく、そういう、今回のそのセクハラ事件での、まあ、握手のオンパレード、本当にこう、握手の千手観音と言われる。
もう、そんな観光スポットできたら、一回こういうの見たさで見たいですよね。
もう、
やつ。
西中に島にできました握手の千手観音。皆様からの参拝客、参拝をお待ちしています。で、それと、この間の不信任、不信任案ね。で、あれをまあ、茶番だと抜かして、まあ、参加しなかったという、それも茶番だろうと。で、さらには。
風物詩ですね。
そうですね。
梅雨の風物詩ですね。来年もそうなんだろう。再来年もそうなんだろうって。
で、こう、高井幹事長が出てきて、ね、こう、 生還っていうことで違う生還になってしまうという、う
ん、まあ、あの人の場合そう捉えても仕方ない、まあ、悔い改めたんでもうこれ以上言いませんけど
生還連絡船でした、
そうですね、ちゃんとあの人謝ってますもんね、謝ったもの、
まあやっぱりその自粛期間じゃあその緊急事態宣言下の中で自民党の議員とあんまりレベルの変わらんことをやったので、
ああだからもっとひどく
だから立憲はそういう意味でお前何してんねんっていう風にやれる組織なんですよ、令和はそれすらできないってことですね、
そうですね、
いやだからそのね一回ちょっと傷ついたというかそのまあ味噌つけた議員を再生させるっていうことであればそれは面白かったと思う、だから高井氏が入ってきた時は最初俺面白いと思ったんです、ところがなんかその話を聞けば、その性犯罪というか、それに対する、なんかこう、教育プログラムを受けてもらうとかなんとかってなんか話があって。
結局思想の押し付けだ
った。性犯罪ってわけでもないでしょ。
だって、あれはそういうお店に行ってお金払ってるわけだから、お客で行ってたわけでしょ、で、だからその性犯罪とはちょっと、だから次元が違うんだ
よ。文脈が違うんで。
そうそう。で、もしね、だとすればですよ、性犯罪について学んでるとするならば、ね、だとすれば今回、
その学習が生かされてない
んですよ。まるで生かされてないんですよ。だからもうめちゃくちゃ、だからもっとちぐはぐなわけやってることが。で、それがもう。
ね、高井幹事長のやってることって言ったら、もう山本太郎すごいってことを記者会見でよいしょよいしょ太鼓持ちして、こんなとこんなボランティアに刺さられて、ボトムアップでやってる方なんてないですよ。っていうことを、まあ、彼も官僚で、エリートだから、で他の党にもいたから、そういうことが言って正当化されやすいポジションなんだろうから重宝されてるんだけど、山本太郎の太鼓持ちで人生過ごしていいんかっていうことを、
まあストレスが溜まってストレス太りなんですかね、あの方もね。いやでもまあともかくそういったことで、そのもうこれはちょっと支えきれねえよっていうことを、まあもうそういうふうに宣言なさって、令和新選組の支持をやめます、やめましたっていう方が、本当に今回ドーッと出てきたと。
正直メンタル的に、はい、あの、令和かばいたい人でも、プリティで限界ですよ、多分。まあ、そのプリティでもう精神崩壊仕掛けてもうモヤモヤしまくってる中で、ま
あ、俺はもうあの段階でもうほぼ見返りったけどね、
上田さんのあの時の動画は、はい、いい動画なんでぜひ検索してください。であのね、はい、もうそんなんね、また同じこと繰り返すけど、スネキの問題をあれだけ空欄しといて、プリティの問題をあれで済ませるは、組織としての一貫性がないんじゃないのかなって、
ほんまにね、人死にかけとんすよ。
うん、で別に
死にかけてるってか、もともとあれはだから被害者一人死んでるんだよね、プリティの一件ではね。
で大西恒樹さんのは舌下だけど、はい、まあ、とりあえず直接的な被害者いないわけじゃない。
そうです、そうです、
プリティさんいるわけですから、はい、でその横島なお金の稼ぎ方なわけじゃないですか、それをやっぱりその きれいんでクリーンなことを歌ってる政党が許していいんかどうかって言ったら、じゃあ常木の時のことを思い出せって、常木に何したって、じゃあプリティもそうしないとって、一貫性がないだろうって。
しかもあれですかね、常木さんが言ったのって全然違いますからね、あれ。コロナ禍で医療現場見て。
だからトリアージの話してんのに。
そうです、そうです。でそこだけ切り抜いて。
だからそれはそれで、で、文脈がその障害者団体の人で、はい、吊るし上げするって文脈に変えられて、はい、まあ、それはちょっと違うんじゃないのかなって。
いや、だから、あれもう、読解力の問題だと思うんですよ。
読解力なんですか？
いやいや、まあまあ、聞いて。その文脈を捉えたらあんな対応する必要ない話だったのを、あえてそれをわーっと広げちゃって、ね、でもう、要するに、のっぴきならない状況にまで追い込んだわけじゃないですか。だから、ああいうようなことをずっと繰り返してきた党だっていうことを、もう、さすがにもう分かってきたよね、もう。いくらなんでも、どんなにひいき目で、それでもまだ言った、党勢が素晴らしいから、私は応援するんだって言い続けてきた人たちも、さすがに江ノ島が言ってる、党勢はいいって言ってる、1ミリも党勢に向かって近づいてねえじゃん、あいつらはって、嘘ばっかじゃんって言っての、そうだよなっていうふうにこう言うようになった人たちが増えたっていうのがあって、まあお金で私は今無夫婦な状態なわけですよ。
むしろ交代してるやないか、4年前は
突然言
ってるやないか。
そうそうそう。で、何度もその、もあの、なんていうの、その、路線を復旧させるチャンスはあったんだけど、それはやってこなくて、すでに悪目立ちの方向で進んでしまったと。
悪目立ちの風物詩と化してしまったっていうね。
まあということで、今週のハラスメンターは、まあ、そんなに大きな出来事はなかったですけど。
白井聡さんと 対談されてたんですよね、YouTube。
ああ、ネットでね。
それで、まあ、もうこの世の中をちょっと変えるには、はい、その反米右翼の人と組まないと、どうしようもないんじゃないのみたいなこと
を、令和がね、
うん、白井聡さんが提案されてて、で、大石あっこさんなんて言ったかっていうと、はい、考えときます、探しときますって言ったんですよ。
探すも何も。
探すも何も、反米右翼の榎田さんとか、松田さんとか、前島さんとかを排除してきたんじゃないかよって。
間違いないですね。
よろずやイコール反米右翼みたいなもんだからね。
だから、その、東大元暮らしって、本当大石あっこさんのためにやる言葉なんだな、
ね。探しときます、考えときますは、特に大阪の人はそうですけど、何言ってんねんこいつっていう感じですからね、
まあ、
そんな気はないって、
はい、そういうことです、う
ん、まあね、じゃあ世の中変わらない、うん、世の中変える気なんてないんだよって、
はい、
私たちが楽しかったらそれでいいと思って、
まあそうでしょうな、野党ベンチャーですから、ね、
最悪的に最悪
だから本当に変えようと思ったら自分と意見の違う人と一緒にいてどう戦っていくかってことを考えないといけないけど、そういう人たちを排除してきたからもうどん詰まりで、もう その中でもなんか、
ね、イエスマンしか知らね揃えてないわけだから、
イエスマンも基本的に左翼とかリベラルじゃないと、
まあ、もしくはもうあのなんかよく分かってないけど文句言わない人ですよ、
うん、で松田さんみたいにちょっと、うん、反米右翼のこと言ったら、うん、あいつは差別主義者だっていう風になっちゃうわけだから、うん、もう何も怖くて何も言えないですよね、
言えないですね、
でもそういう人と組まないと世の中ひっくり返らないぞって、
まあでもあの人にひっくり返してほしくないですけどね、
まあ、もちろんあの人正義の味方にしちゃダメですね、
ダメですダメです、ほんまにちょっとね、あのひっくり返したらひっくり返してちょっとその後がね恐ろしくなります
から、
ね、
まあ、漫画の世界観ですから、やっぱりみんなで戦いが終わった後宴をしようって言ってるけど、はい、戦いが終わった後も、うん、世の中とか世界は社会は続くわけだから、そんな漫画みたいになってないぞって。
だから、多分ね、いた、あの、異分子である我々はみんな捕まって処刑される運命ですね。
血祭りです。
始末に。
まあ、あのね、いろいろね、ちょっといろいろ考えましてね。
いや、前島さんは精神病院にぶち込まれるでしょ。
ああ、そうですね。ああ、
ロボトミー手術かなんか受けるかもしれませんね。
大変。前頭葉が。
ああ。
なんだろうな、
まあ。その前にそのカツラを剥がさない
と。カツラじゃないですからね。あまあね、ちょっとね、なんかいろいろね、候補者、もっと候補者の、ね。
カツラにしか見えなくなっちゃ
う。なんかメディアを使ってどうのこうのっていう一文がありましてね、一個思ったんですよ。うん、アプリやったらどうやと。
アプリ？アップルストアと
かなの？そう、例えば、Google Play Store。
お
あれって、アプリ作って出すのに、うん、初回だけ35ドル払えば。
いやいや、メディアがダメなんでしょ？
そうです、そうです、そうです。
メディアでなきゃいいじゃない。
そうです。だから、アプリの
メディアって、媒体で、器残ったから、
はい、
ええ。そうじゃなきゃいいわけだよ。
そうです。
だから、まあ、ぶっちゃけ言うと、はい、駅前であなたが、演説するのはメディアじゃないから、
ね。じゃないです、はい。ええ、全然大丈夫です。
だから、いくらでも悪口言えるわけ、はい。で、それを俺が勝手に録音して、はい、勝手に撮影して、うん、勝手に流せば、それはもうメディアになるわけですよ。それはでもこの人は関係ないわけですよね。だから、その、すっぱなだから言ってる、えのきだを手や足のごとく使って、ね。
そうです。
自分の操り人形にして
パペットマペットに。
だから自分が動画を切り抜いて、動画をこう編集します。編集した動画を自分が上げるんじゃなくて、うん、エロキラさんに渡すことによって、3点方式によって、自分はそのトラップを回避できてると。
前島さんの話を理解しようと思ったら、はい、評価を見た方がいいですね。評価のテー
マ。あれね、めっちゃいいじゃん。
評価のテーマが、はい、まさにそういう話。
そうなんですよね。関野菜のね。
うん。間接的に誰かを。
評価って何？
評価っていう、そういう小説シリーズがありまして。
はい、どんな、氷の。
氷菓子。
氷菓子の。
その氷菓子っていう意味の。
あ、そういう意味か。
こう。だから前島さんがやってるパペットマペット選択っていうのは、まあ、評価から来てるんじゃないのかっていう話も
あでも自分新アニメ初めてもうハマったのは評価ですから、うん、評価から全てが始まってるんで、
うんうん、まあ、何でもいいけどそうやって俺が使われてるわけね。
まあそうですね。それで
一旦 CM に行きたいと思います。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そ そんなあなたにおすすめ、寝顔の目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、寝顔の目覚め玉。24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
寝顔、
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
令和2年の国勢調査によりますと、日本にある島のうち有人島、人が住んでる島は416あるそうです。無人島は 13,705。 結構あるね。まあちっちゃなね、岩みたいな島もまあありますけどね。かつては、島に人が住んでいたものの、まあ現在は無人島となっているというケースも多いようです。山口県萩市の小島という島、これもかつては島民が暮らしていましたが、現在は無人島となっている。1955年、昭和30年には103人が居住していた。ハタバコの栽培が盛んだった。で、島には明治18年開校した小中学校がありましたが、萩市は僻地教育の欠陥を補う目的で本土に寄宿舎を建て、子どもたちを本土の学校へ通わすことを提案。親たちも理解を示したため、昭和40年島の学校は廃校になりました。で、実はハタバコの栽培には多くの労働力を必要としますが、島では子供たちも労力の一端を担っていた。で、ところが子供たちが島を出ていったことにより生産量が減少。で、生活が苦しくなり、出稼ぎに出る島民も現れ、ハタバコの共同作業が難しくなり、ますます生産量が減少していったと。で、これらの結果、島民たちは小島を売却。で、本土に移住することを決定。で、萩市の仲介による入札が実施され、大阪の企業が7600万円で、この島、小島を昭和47年の10月、7600万円で落札したと。そして昭和47年の10月に全島民が島を離れました。学校の廃校からわずか7年で無人島となったわけですが、まさか学校がなくなったことによって無人島になるとは誰も想像できなかったと思います、ということで、どうですか、無人島、島、島暮らし。
まあね、えのきださんは伊予島スタジオを作りたいってずっと前から言ってますけど。
青ヶ島じゃないですか。
あ、青ヶ島ですか。
はい、いやいや、青ヶ島は作りたいと思ってます。
青ヶ島良すぎるんで。
青ヶ島良すぎる、良すぎるから、もっとなんか不利な条件で。
はい、
あ、そうそうそう。
青ヶ島にスーツとかが行ってるからね。
あ、そうですね。
で、あそこのお姉ちゃんの、YouTuber のお姉ちゃん、青ヶ島の、青ヶ島チャンネルの、もうあのお姉ちゃんももう、だいぶ今、羽振りみたいですから、羨ましいですね。
私
も。
青ヶ島ビジネスが。
いや、島娘とか作ってね。儲かってしゃあないやろ
な。島娘出せね、いけそうですね。
まあ、前島くんに、どっか無人島に行ってもらって、とりあえず生活をすると。してもらうと。それで、時々流れてくる、なんか下手な、なんか宅配便の箱が流れ着いてくるんですけど、それを開けて、それをヒントに生活を続けるっていうことですよね。
おかしいですね。なんか最後、ウィルソンって叫んでそうですけど、大丈夫。
ああ、バレーボールの球がこう、流れ着いてくるんですよ。
大丈夫。
それにこう、顔を描くんでしょ。
はい。
で、戻ってきた時にはもう、恋人は、誰かの妻になって。
大丈夫です。恋人いない。
ああ、それは安心だ。
安心です。
よかったよかった。
何の問題もないじゃん。じゃあ、早速やろうか。
もう、悲しなってきました。
もう、最初にほら、一応、釣り道具だけは持ってっていいようにするから。
食料は。
食料これ万全だよね。
でも、もう、良い子の浜口さんみたいに、やったら、浜島さんも、100万単位の YouTuber になれるかもしれないですよ。
ああ、YouTuber、もう、島ビジネスが。
島
バブルが。
島バブルが。
でも、そう、そんな美味しい話、そんな自分一人で取り締めできないです。まずは、この、やっぱり普段お世話になってる方から、やっぱりこう、そのビジネスのね、チャンスっていうのを譲りたいと思って
た。ケルトミエさんですね。 アウトドア大好きだから。
まさかのアバさんと。
普通に行けそうじゃないですか。
いや、じゃあ、もうこの際だから、もう、あの、ケルートミエ&前島和知のこの新コンビで、ね、まあ、今までにない、あの、切り口で、
痩せるかな、
その無人島生活をやってもらうと。ね。
大変だよ、
楽しみですね。
いや、でもリアルタイムドキュメントショーで。
俺らは週に1回、あの、なんか、渡し船で行くんで、その時に撮影して帰ってく
る。で、榎木田さんが週に1回ミッションを与えるっていう。
そうそうそう。
うわ、またいらんの来
た。何させる気や、榎木田はって。
上陸を維持でも
そっち。これは多分チャンネル登録は相当いくよね。
行くでしょうね。
うん。で、1週間ぶりに今からこの島に行きます。この島の名前が最近つきました。前島と言います。前島ってあるよ
な。あるんすよ。感じ、前島ですけど。
いやいや、結構全国にあるんだよ、はい。で、そこに行ったら、波打ち際で倒れてく
る。どうした前島、どうした前島、何かに当たったのか。そうなんですよ。
この通知は来週みたいな。
いや、来週じゃないです
か。ああ、これはいいですね。ということでございまして、本当に楽しみであります。まあ、いろいろと、なんか、この月テレに、はい、なんか商品を協賛したいので、やってくんないかみたいな話が来てるんですよ。それとか、これはまだ、あれですけど、中身言えませんけど、おなじみの替え歌シリーズの新作が、登場する運びとなっております。もうすでに歌詞は出来上がっております。はい。で、なかなか今回もパンチが効いているという、本当楽しみにしていただきたいと思いますよね。
商品の協賛に関してはね、はい、えのきさん結構ダメなものダメって言いますからね。厳しいと思う。
いや、そんな褒めるに決まってるじゃないですか、えのきださん。太鼓持ちやますよ。
せっかく
なんですか。
せっかくこうハードルをこうね、こうどうしても下げてですね、こう、まあいいですよね。はい。
何が言いたいの。
前島さんだって、はい、天下一品がスポンサーについたら、うん、もっと持ち上げる対象なんでしょ。
いいものはいいって言うじゃないですか。そらやっぱりね、そこにね、シャバシャバのね、なんかもう水みたいなスープのラーメンが来たらからまずいって言いますね。
そういえば来来亭の200円引き のチェーンが俺持ってたな。今月中に食わないといけないな、今思い出した。
じゃあ鎌倉の悪口はそこまでですよ。
鎌倉ですか。
鎌倉は俺は好きだけどね。
美味しないですよね。
シャバシャバの水みたいな。
もし鎌倉がうちに金出そうとか言ったらどうするんだっていうのや。この間もなんかどっかの悪口言ってたよね、なんかね。ツルトンタンの悪口言ってたよね。
なんてことするんだ。ツルトンタンはもう太鼓持つしかないでしょ。
ツルトンタンしか言ったことないですけどね。
そう、美味しい
ですよ。ということで、ございまして、エンディングテーマが流れてまいりました。さあ、まあね、本当にピンクの塔の悪口をずっと言ってるわけですけども、もう本当これもうそれ悪口だよって悪口なんですよ。もうここまで来たら、もう改善の余地なんて1ミリもないでしょ、あそこは。
いや、僕らの方が、むしろ悪口程度で言ったら、マシです。山本太郎さんの、その自民党の大臣とかに対しての悪口、罵詈雑言の方が限度を超えてますよ。声だめとか下道とか腐れ下道とか言わないですよ、僕ら。
あれってさ、前はね、山本太郎さんそういう言葉使わなかったと思います。
使わないですね。もっとオブラートに包んで、なんかこう万人受けするようなね。
あ、もう完全に、なんかほら、どっかの料亭の女将みたいなのが横でこう支え合いてるようなね。
そもそもエクストリームレフトのね、極左の活動家でも文句言うんちゃう。私らもっと上品よって、勘弁してくださいって。
まあ本当、極左の千葉吉兆がそこで行われてるわけであります。
そのうち不祥事を起こしてもう解体するしかないですね。
QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、大石明子研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、 以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしてまいりました。今日はね、キラウさんは多分飲み会か何かで、お休みでございます。
かわいそう。
さあ、もうこれからの1週間は何が起きますかね。
週のハラスメンターのために、ね、もう時勢的にどんどんネタを出してくれるんだろうなっていう。地元帰ってきますもんね、国会終わっちゃったから。
まあ、我々は例 の, そのセクハラ事件に関してもその、まあ、側面からですけれども支援を、村上さんの方の、ね、支援をしておりますけれども、まあ、それに関してもなんか動きが多分あると思います、はい、そういったものを、まあ、お伝えできるものはお伝えしていこうと思ってますんで、どうぞまたお聞きいただければと思います。というわけでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。また来週どんな風にお送りできるか、なんか最近ちょっとこう日々刻々となんかいろんなものが変化してるんで、もう私らの日常生活も変わってきてるし、で皆さんからのいろんな応援の声がまた強くなってきて、本当にあの寒波だとかあるいはご寄付だとかいただいてます。本当にありがとうございます。本当あの励みになってますんで、それを有効活用させていただきます。そして7月の14日は無党派の宴、こちら大阪で皆さんと共に楽しくワイワイガヤガヤやりたいと思います。参加したい方は info@ibb.osaka までお便りください。それでは QIC この辺で、また来週ごきげんよう、さようなら。